Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、本日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、最近服とか買ってる？ひろちゃん
最近買ってないね。
買ってないね。
あれどうだったかな、買ってないよ。
買ってない。でもこれからほら
春だしね。そうそう、ね、ちょっとなんかそう、この冬は外出がちょっとね、雪が多かったりとか
雪が多かったって雪国ですまあね、あのお子ちゃんがね受験とかいうのも ね、 そうね、あったしね。
そう、出かけても仕事帰りてもフラフラでお店に行く元気がないとかね。そう、
そっか。
まあ、どう？いっちゃん
の？私はねほら、今ちょっとね、増加してるのでいろんなものが大きくなってるのでちょっとあの小さくなってから買おうと思って、あえてもう見に行かない。
あ、そうなの。
そう、そのサイズで買ったって絶対痩せるから
痩せる自信はあるってことね。
自信あるよ多分ね、何こういろんなことにだんだんほら傷つかへんくなってきてなんかほら誰かに傷つけられること言ってもらったら、痩せようっていう気にもなんねんけど、気持ちはあるんやけど、
この間も、ほら知り合いのお友達と報告会してるって言ってたじゃん。
まあ、お友達っていうかね、あのオーガナイザーの後輩がね、あの私がダイエットをすると、8時間ダイエットをすると言ったら、毎日夜、いちこさんどうですかって連絡があってごめん食べてますっていうのを繰り返してるんやけども、昨日ね本当に明日から真面目にするので、頑張りますって言ったので、今日はここで
8時間ダイエットっていうのは、ね、8時間食べないってこと？1日の中で、
ね、違う、8時間だけ食べるの。
あ、逆か。
そう、そんな8時間だけ食べへんかったらどんだけ食べるのそう、8時間だけ食べて、
起きてるうちの8時間。
そうそうそうそう、ね、だからまあ必然的に一食はやっぱり抜いたりとか、あんまり良くないよね、抜くとか良くないけども、ギュッと凝縮してダラダラ食いをしないという、ダラダラダラダラね、家で何かあったら食べたりとかするのはやめましょうっていう感じかな。もうちょっとそれで春服を、あのいい感じで選びたいなと思って、
そう、ね、
思ってますので、明日から、いや今日から頑張ります。何の話になってるんやみたいな感じですけどもね、まあ、今日のメインテーマはね、そんなことにつながることもお話をしていきたいなと思っておりますので、皆さんどうぞ30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグいちこのスマートな整理術。本日のメインテーマは服のパーソナルカラーについての話に行きたいと思います。
はい、
はい、これからね春に近づいていくにつれて、新しいお洋服も着たいし、どんなねカラーが自分に合ってるかなっていう風なことも気になってくると思うので、もうそのねカラーについてはもうひろちゃん、スマートワークスではもう専門的にやってますので、ひろちゃんにね今日はいろいろ語ってもらおうかなと思っています。
はい、まあね、春になると毎年、今お洋服屋さん行くと、まあ、パステルカラーがね、
そうよね、
必ず並んでますけど、 ぱりでも実際にお客様にどんな色の服着てますかって聞くと、うん、まあ多くが黒白
グレー
グレーベージュ割とでも私たちお客さん自身がコンサバな、うん、あの方が多いっていうのもあるし、うん、そんなねあのカラフルな服ってっていう人は結構多いですね。
そうですよね、うん、かといってそんなにねあの似合っているカラーで、うん、いろんなカラーを持ってる人っていうのも、うん、そんなに
そう、ね
ね、難しいもんね、うん、少ないですもんね。
そう、まあ、あの、うん、なんかグレーは無難とか、うん、黒は無難と思ってる人も非常に多い、
ね、あとまたベージュは似合わないと思い込んでる人とかもいますよね。
そうね、うん、まあ、確かにちょっとベージュって難しいなとは思うんですけれども、うん、まあ、私自身もあの割と親がコンサバだったので、うん、なんかこう服は紺か白か、うん、黒は少なかったけど、うん、なんか本当にこう、まあ、ファミリアから上がってきましたみたいななんかそういうイメージ、うん、もう本当青系がすごい多かったのね、うん、でも一番褒められる着てて褒められた服が、うん、まあ、私の中高時代の制服が茶色だったので、うん、茶色い服を着てると、うん、なんかすごい似合ってる気がするって言われて、でも私自身はそんな色好きじゃないので、うん、そんなん言わんといてみたいなどっかであったんですけど、うんうんうん、りんちゃんはなんかあるそういう好きな色とか。
そう、私はねずっと私服の学校にいたの、う
ん、あそっか、
そうだからもう本当にいろんな服を着てきたっていう、うん、もういろいろ冒険もしてきたし、その時代時代に合わせて、うん、何あのご出勤ですかみたいな服も着て
黒系が多いってことかな昔。
いやあのねもう本当にその時の流行り流行りに合わせていろんな服着てたかな、
そう、
うん、ま、もちろん黒系もあったけど、うん、どうだろう黒系が多くなったのは二十歳超えてからなのかな、うん、それまでは本当にもうほらコンサバな時代っていうかあのアメカジの時代があったりとか、うん、それこそボディコンの時代もあれ、うん、似合わない似合わないフィッシャーピンクの口紅を塗って、うんうん、ワンレンで
なんか色っていうと、まあ、私とね、うん、あのいちこさん同級生なんですけど、うん、あのどっちかというとその派手な色、
うん、
まあ、なんかベネトンとか色といえば強い色のイメージが割とあって、うん、あとはまあそのバブル時代ってやっぱ圧倒的に黒とか ね、
そうね、黒白があと、まあ、アンドレルチアーノとかいうね、ね、なんかあのピンクのすごいきついのと黒 の、 の、ね、そうそうとかもね、なんか大学時代とか高校時代に
流行りましたね。
そう、
ついてきてくれはるかなみんな、
ね、っていうのもねあったりとか、本当にねいろいろ着てたんですけど、だからその時はねやっぱり流行りとか、うん、まあ、これ着たらどうなるかっていうぐらいのことしか考えてないし、似合ってる似合ってないっていうのはまず
そうね関係なかったかもね、うん、
関係なかったしね、その口紅になってどう考えても似合ってへんねんけどね若さでカバーみたいな感じやけど、
ね、
今ってそういうわけにもやっぱり ね、 ねいかないしね、
はい、
う
ん、まあ、ほんの実際あの、まあ色も、うん、あのやっぱり20代までは若さというか、うん、こう肌の張り感とか、うん、艶感とかで、うん、まあ、割とこう着こなしがいくんだけど、うん、30超えてぐらいから急になんかあれって、
そうね、35なもう35、40になったらもう顕著に現れてくるよね、
うん、そうですね、うん、だからまあ私も一番初めにそのパーソナルカラーって調べてもらえるっていうのを知ったのが多分36、7、
そっか、うん、私ね結構早い時間でそれを知ってて、実は私20歳ぐらいの時にカラーの勉強してるの、うん、22ぐらいの時に、
すごい、
あの
きっかけは
ヒューマンアカデミーでね
近くね
そうそうそうそう、なんか資格持ってるの、実は。で、なんかで私はなんかね母の友達がしたたかなんかで、うん、大学生ぐらいの時に見てもらってるの、でそれでスプリングっていう風に言われてるから、うんうん、多分その意識感はず意識はあったのはあったかもしれない、
多分元入ってきた頃よね、
そうそうそう、うん、だからそれも意識的にあって、だから色についてはちょっとこう意識的にはあれやけど、だんだんやっぱり太ったり、うん、出産とかでね、うん、すると痩せてみようと思ったら黒とかね、うん、そういう ねことでだんだんだんだんこう、ね、無難っていうのとか、うん、そういうことになんか焦点あってしまって、うん、
なるほど。私は、うん、あの子供産んだ後とかね、うん、なんかまあ汚されるし周りと安い服着てたんだけど ね、うん、そしたらなんかもう私の母とか、うん、その主人の母から、うん、そんなんね、お母さんなんだからもっと幸せそうな色着てって結構いろいろ言われるんだけど、うんうんうん、すごい言われて、うん、でもその頃にちょうどなんかちょっとサーモンピンクのセーターを着た時すごい、うん、なんかお母さんらしくて幸せそうでもういいって書いてすごい褒めてもらってあ色って、うん、まあ、そういう風に、まあ、見せることもできる、うんうん、実際幸せかどうか別にして、
まあまあねまあ色の効果というかね、色のそのね、うん、イメージっていうのが確実にあるもん ね、
そう、あ、なるほど、そういう風にも使えるんだなって、うん、ちょっとその頃に
あるよね、うん、だからねサーモンカラーは結構テーマだって、うんうんうん、だからその当時サーモンカラーのコートとか着てたり、
あ、まあ、スプリングって言われたらね、
そうそうそう、うん、まあ、多分それが一番心地いいこともしてたので、 あえてそういう色は着てたのかな。
うん、私また子供がその幼稚園ぐらいになると、うん、まあ、それもあんまりこうなんだろう、デパートとかにも行けないし、うん、なんか無印とかでちゃんと着ておしゃれに見えるっていうのにちょっと憧れたのね、
うん、じゃあもう黒とかねグレーになるよね、
なんかちょっと濁った感じ
まあその流行りっていうのもすごいあるので、多分私たちがちょうど30代ぐらいの時っていうのは、うん、ちょうどその黒とかグレーとか、うん、そういう色が結構流行ってた時代だったと思うんですよ。
そうね、うん、だからまあそのアメリカカラーっていうの、うんうん、向こうの流行りがこうすごい入ってきたところですごく多かったのかな、
ね、だからまあそういうのでもよくわからないみたいになっちゃったっていう人は多いので、ね、だからやっぱりそこでちょっと自分の選ぶ基準を知るといろんなことがうまくいったりするんですよね。
でまあ、あの、うん、その悩みでねよく言われるのが、うん、やっぱりその似合う色を知りたいっていう、
うん
う
ん、
なんかそれを着るとやっぱりこう顔が華やかに見えるとか、うん、顔色が良くなるって、うん、ね、あの皆さんそこは気づいてきてるので、うん、なんかこの色を着ると顔色が下がる、
ね、だって最近雑誌でも書いてるもん ね、
うん、なのでやっぱりそのパーソナルカラーを知るっていうことに興味を持ってくださる方が増えてるのかなと思うんですけれども ね、
うん、なんか最近昨日ねたまたま、はい、あの百貨店に行ってると、うん、お化粧品をパーソナルカラーで口紅を選んでくれるブースっていうのがたまたまなんか出てて、
はい、
だからやっぱりそういう風にこう皆さんがやっぱり意識するっていうのが広まってるんですよ ね、だからお化粧品の、ね、カラーも
色、うん、一緒なので ね、そうそう、うん、だメイクも関係あるし、うん、まあ、ネイルの色とかもね、
うん、そうよね、うん、なんかさ赤の口紅とかがあのしたいとかなっても、うん、赤はあかんとかじゃなく、うん、赤でもいろんな赤があるんだよね。
そうそうね、うん、本当にあの、まあ、赤とかピンクとか、うん、あの一言でね皆さん言っちゃうんだけれども、うん、あの一色じゃないので、
うん、ね、
幅広く、
だからその春にちょっとパステルカラーとか着たいって言っても、うん、いやパステルカラーは苦手ですってなく、いろんなパステルカラーのトーンがあるっていうのが知ることが大事なのかもしれないよね。
まあ本当にあの、まあ、じゃあどうやってそのパーソナルカラーをね、うん、あの調べるかだけをちょっと簡単に言うと、うん、まあ、私あのいろんなやり方があるんですけれども、うん、私がやってるのはまず腕にファンデーションを、うん、あの4種類の塗るんですよ、
うん、
で、まあ、なぜ腕かっていうと、まあ、一番その日焼けもしてないし、うん、お顔ってね、うん、皆さん日焼けしてたりとかやっぱりこうシミシワ、うん、シワは関係ないね、
うん、
あのちょっとこう茶色いあの、ね、出てくるってどうしてもくすみがちなので、うん、まあ、一番持ってる自分が持ってるお肌を調べましょうっていうところでその腕に塗って、うん、まあ、そこでそのベースの、うん、ファンデーションのベースの色がまあ大きく2種類あるのでそれで見ていきます、
うん、
でその後あのドレープといって、うん、まあ、いろんな色の布をね、うん、顔の下に当てて、
うん、
あの顔写りを見ていくんですよね、うんうん、えちこさんもそれやりました、
ね、やりましたね、
うん、
だからなかなかお家でファンデーション4色持ってない方 はどんな4色もわからないので、
うん、
まあ、それはできないとしても、まあ、例えば自分の色の持っている服を顔周りに当てて写真を撮ってみるっていうことだったら簡単にできると思うので、
うん、
じゃあその場合は何色と何色と何色を持ってきたら 一番分かりやすいですか。
まあ、皆さんが、ね、どんな色持ってるかによりますけど、うん、あの比較してほしいんですよ、うん、なんか1枚だけ当てても、うん、あ可愛いで終わっちゃうので、あのなんかよく似た色をちょっと比較してみるとか、うんうん、あのお店でもそうです、うん、やっぱり、ね、あのちょっと似たような色で比較すると、うん、あこっちの方がなんか可愛く見えるとか、うんうんうん、ちょっとこっちの方がトーン下がるかなっていうのが分かるので、
そうね、はい、赤って言っても黄色みがかかった赤やったり青みがかかってたりするわけやし、ね、もったはり色がどっちの方向かも分からへんからね、そこはね。だから一番簡単なもし方法としたら、お家の中にある服を全部、はい、合わせて着てみて写真を撮ってみて、自分が一番なんかよく見えるテンションが上がる色っていうのが結構それが似合ってる色だったりするケースが多いもんね。
そうですね、うん、本当に今お客さんね、あの着ていただいても、うん、あのそういうプロにねこれがいいって言われたけどなんか腑に落ちないとかいう意見も多いんですよ実際、うんうん、
それはねずっと好きな人は好きなもんね、うん、そ
うそう、だからやっぱり、うん、あの本来はまあ自分が好きな色を着るのが一番として前提でいいと思うんですけれども、まあ、あのこうちょっと人の前に出るとか、うん、なんか写真を撮るときとかにはよりそのパーソナルカラーを知ってると、
そう
やね、得は得かなっていう、
そうやね、そうですね、はい、じゃあまあそういうふうにねパーソナルカラーをね、うん、使っていくっていうのはお洋服選びで、
はい、
うん、重要なので、まあ、なかなかそのパーソナルカラーを診断するっていうのも難しいと思うので、うん、まあ、あのリスナーの方ができることとしたら、はい、お洋服を家にあるものを着てもらって、うん、お写真を撮ってもらって、はい、でそれでちょっとねあのどれが似合うかなってお友達とチェックし合ってもいいでしょうし、うん、私たちあの作業に行くと、はい、やっぱり物を選ぶっていう中でクローゼットだったらお洋服を選んでいただくんですけども、うん、そういう時に、まあ、スタッフ間とお客様とね、うん、どっちが似合うかなっていうのを当ててみてやってるんですね、
はい、
だからやっぱりそれを自分で見て写真を撮ってあげてどっちが好きとかいうので選んでもらうケースもあるので、うん、やっぱりそれでまず自分で一回意識をしてみる、それが似合ってたら、うん、じゃあその服の色はおそらく似合う色かもしれないので、うん、意識してもいいよねっていうのでいらね、勝って失敗するっていうことからはねなくなっていくと思うのね、
まあ、あと注意するのはやっぱそのお店の人がいいって言われるのは、うん、まあ本当かわからないので、うん、やっぱりそのちょっと自分自身の目を信じるっていう、
そうよね、やっぱり俯瞰力というかあの全部ね、なんかやっぱり、うん、なんか写真に撮ったらがっかりするやん、なんかがっかりというか似合ってると思ってたのに似合ってへんかったとかもあるやろうし、なんか痩せて見えへんかったとかまたそこの話でも戻るかって感じやけども、なんかねやっぱり鏡で見てるだけじゃなくって写真に撮るって本当に大事で、私あのお洋服屋さんでなんていうの、あの着替えるとこなんていうの、
試着室
試着室の中で写真撮る、こそっと、本当あかんと思うねんけど、
いいと思うよ、
撮って、
う
ん、まあ、撮ってもいいですかって言ってあかんって言われるとこも時々あるからね、そう外出て、あるし、うん、まあ、だからあかんって言われるかなっていうとこは中で撮って、うん、自分でこう確認して、うん、やっぱりちょっと違うわとか、家でもう一回確認してから行くとかいうのも大事なので、うん、やっぱり自分が着ててテンション上がる服っていうのもね、好きな色で、うん、好きなカラーで似合うカラーっていうのを目を肥やすっていうのが大事なのかもしれないですよね、うん、
まあ、あとその今まで色をあんまり使ってない人は、うん、やっぱ色のものを着ることにまず抵抗が多いので、
ね、
私がおすすめしているのは、
う
ん、あのやっぱ小物から持ってみるとか、
そうね、
そう、うん、あとアクセサリーでちょっと色を差してみるとか、うんうん、あの顔から遠いところで使ってみることから慣れるっていうのもいいし、うん、
ね、春だしやっぱり靴がちょっと明るいものとか、うん、で今のねファストファッションのブランドとかだったら結構いいデザインのものが安くで靴も売ってるの で、
う
ん、
でね、
ちょっとパステルカラー入れたいなっていう方は、うん、ちょっとサーモンピンクであったり、はい、水色であったり、うん、そういう色のねパンプスとか、
そう今年いっぱい出てるから、うん、
ね、
うん、楽しいと思う。
であとはまあ冬だったらねマフラーとかね、
うん、そうね、うん、
の方が気軽かもしれへん ね、
そうですね、まあ、これから春だからストールとか、うん、
ストールとかね、
うん、あの使ってみると、
うん、
あの ぱりそういう小物だとあの、ね、ちっちゃい面積になるので、ね、ニット1枚ね、うん、なんか赤とかってすごいインパクトだけど、ね、
う
ん、
だからもしあの似合う色、
はい、
初めカラーを見てもらった時に、うん、あの似合わない色も全部その何ストールで寄せていくっていうことをしていたので、うん、なんか一つだけ自分が心地いい色を見つけたら、うん、まずその小物も買ってみるっていうのも、うんうん、今まで持ってる服をうまく着こなせる技でもあるので、そうです
ね、あの、まあ、パーソナルカラーは、ね、あのボトムスは全然関係ないんですけど、うんうん、一番まあ影響するのはやっぱりこのデコルテのあたりにその色が来ると顔写りが一番綺麗には見えるので、うんうん、なので本当にねちょっとした小物とか、
そうだよね、うん、ショッキングピンクとか今年ね流行ると、ピンク系がね、
はい、
言われてる、ショッキングピンクだったりサーモンピンクだったり、はい、ちょっと遠いところからスタートしてみて、
うん、いいと思います、
ね、帽子とかちょっとまずい感じになるからねちょっとね、
まあ、女優さんみたいな、
女優さんねなるので靴とかだったらねうまくできるかもしれないので、
うん、だからその、まあ、パーソナルカラーでいいよって言われても、うん、好きな色は全然取り入れる必要ないので、
そうか、じゃあ私もダイエットの途中までも靴をちょっと買おうかな、
靴はサイズ変わらないし、うん、
靴のサイズ変わるようになったらもう若いよねね、じゃあちょっと帰りに今日は靴を見に行きましょうか
そうね、
ねえ、はい、まあそんな感じなんですけどまだまだ終わらないんですけどもね、はい、はいって締めようとしたんですけどまあ靴ね、靴もだし、はい、とりあえず小物から始める、好きな色を見つけるっていうことで、
うん、ね、そう、楽しむ、色って実はいっぱいあるので、
うんうん、そうよね、
そう、意外にみんなもう思い込んでる色しかなかったり、そうそう、
だって私もグレー間に合わへんと思ったけど、うんうんうん、グレーでもいろんなグレーがあるし、
そう、白っぽいグレーからチャコールグレー、黒っぽいグレー、幅広くあるので、うん、あのそこのね、まず明度って言うんですけれども、うん、そういうことを知るだけでも、
そうよね、
なんでこっちは似合うと思ったけど、そうそうそう、こっちは似合わ
へ
んとか、
じゃ似合うを知ると、今度似合わない色を着るときはちょっとこう、うん、ゴールドのアクセサリーをするとか ね、
そうね、
こう自分で工夫もできるのでね、
はい、
ぜひ、まあ、あのもっと詳しく知りたい方はひろちゃんに連絡していただいて、
はい、
まあ、あのそうじゃない方はそうじゃない方はご自身でねお写真撮ってもらって研究してみてください、はいはい、本日のメインテーマはパーソナルカラーについてでした。FM ギグいちこのスマートな整理術、
この Q&A のコーナー、はい、今日のご質問は、トリセツの整理に困っている、トリセツって何でしょうね、取扱説明書の、まあ、増えてきて溢れちゃってるんですけれども、うん、っていうのは、ね、あのね、ご質問なんですが、
取説ね、
はい、
まあ、でも溢れてきてるってことは一箇所に集められてるっていうことなので、
うん、
まずまず、
あ、まだマシ、
ね、そうやんねあの一番とりあえず、
はい、
取説の整理で、ね、大事なのはまず集める、
うん、
一番で、次はちゃんと使ってるものだけにする、
なるほど ね、 ね、
あとはよくあるのは取説用にファイリングをしっかりされてて、
はい、
何冊もになってる、うん、けれどもそのファイリングに入らないので、うん、その周りの付近にいっぱいこうそれが溢れるっていう状態のケースもよくあるんですけども、うん、その時によく見るケースは、
はい、
もう古い家電の取説も入ったままになっている、
ね、これはどこにあるんですかって聞くと、もうない
って
処分しましたって、ね、
っていうのもね、はい、あるので、うん、やっぱりその先ほどの集める、次 の、 あの使ってるものだけにする、
はい
はい、であとはその方法をどうするか、
うん、
ファイリングがそんな風に溢れてしまってるんだったらもうファイリングをやめちゃうって、はい、箱にね、
うん、
ごそっと入れててもいいわけですよね、
うん、
取説をどのぐらいの頻度で使うか、いつも言っているゴールをしっかりと決める、
うん、
例えばね1年に1回2年に1回 しか使わへん取説を一生懸命時間かけてファイリングする時間の方が無駄かなと思うのでその時にザザッと探せたらそれは OK なのかなって私は思っているので、うん、やっぱり探しやすくて取り出しやすくて入れ替えしやすいっていうことを苦手な方は意識してもらいたいなと思うんですね、
はい、うん、ちなみにいちこさんは、うん、なんかよく使う取説ってある？家の中で。
あのね、洗濯機の取説がなんかピーピーとか言ってなんか番号出るやんその番号がなんかどうしたらいいんやろっていうのは実は洗濯機洗面所の何シンク下の横にキュッて挟んでる。
私は、うん、なぜかあの洗濯の中にあるネットの取り外し方がいつもわからなくて、うん、いつも取説を見ないと、ね、そんな難しくないのわからない。
かてて貼っときたくないもんね、洗濯機にそれをコピーしてね、だから、まあ、そんな風に、うん、まあ、一箇所に集めるんですけれども時と場合にしては、はい、あのその必要な場所にそれだけ決めておくっていうのも一つでしょうし、よく、まあ、あるのはキッチンの家電、便利家電、はい、バーミックスであったり、うん、様々なものあると思うんですけども、そういうものについてはもうキッチンのものでよく使うものはキッチンに料理本と一緒にクリアファイルとかね、うん、入れて少しだけ置いとくっていうのもいいし、うん、とりあえずファイリングとか取説の整理をするというより、うん、まずはしっかりとちゃんと一箇所に集めて、うん、いつか探すときにしっかり探せるようにファイルボックスとかボックスとかに入れるっていうことから、ね、はい、始めるっていうのが ね、 ね、
いいですね。まあ、最近だともう大概ネットにも取説あるんですよ ね、 よね、実はね。
だからね、あの何水筒の取説とかいらんよねドライヤーとか時計とか、
本当
だからね、なんかそのあたりはこう自分でこう明確に線を決めるといいかもしれませんね。
そうですね、
ネットで出てくるから ね、 あの部品の買い方とかもね、全部、
そうかも、
ね、ですのでそれでちょっと一回やってみてもらいたいなと思います。
はい、 Q&A のコーナーでした。
FM ギ
ー、はい、今日も30分間ありがとうございました。
はい、
はい、今日はねカラーのお話をねひろちゃんにいろいろしてもらったんですけれども、
はい、
まあ、あの春ね、あのなのでもうすぐちょっとダイエットが進むまでは私もちょっと小物で我慢しようかなと今日決心をいたしましたので、靴をまず買って、靴の次はストールを買って
ストールとかでねこう縦ラインを見せると
そうね細くねすっきり見せるしね、
うん、いいですね、
うん、まあ、そんなに言うほど太ってないけどね
そうでもみんな妄想しちゃうよ、もう
妄想しちゃうからね
全然太ってないよ、
まあ、ちょっと違うかなぐらいやと思うので、出てる写真とね、うん、ちょっとあのむくまはったかなぐらいの、ね、かもしれないんですけども、
はい、
頑張ります、まあ、そんなわけで、まあ、ぜひね、足、顔から遠いところからお顔から遠いところからカラーを始めたりとか、はい、またね今日お話 Q&A のコーナーであったような取説にしても、はい、自分に合った方法を知ることっていうのは大事ですので、はい、ハードルを下げながら頑張ってねいただきたいなと思いますね。
はい、
はい、ひろちゃんも靴は何色買いますか、今日
今日あ、私ピンク系にしようかな、
ね、じゃあ私もピンクで、
はい、
でもちょっと違うよねピンクの
ちょっと
ね、はい、種類が ね、
そうです
ね、私はじゃあちょっと
私はその素材がパテントとかの方が好きなので、
パテント難しいよね、
パテント難しい、
うん、パテントはなんて
説明し、あのエナメル ね、 昔で言うね、
そうそう、はい、私はあのカーフ難しいね、
スウェードっぽい感じ、
表側、
はい、
とかにがね、あの骨格的には合うので、
はい、
それで探してみようかなと思います。
はい、
はい、では皆さん、スマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。